朝はルカの福音書7章36節から50節となります。新約聖書の箇所で125ページとなります。ルカの福音書7章36節から50節をお読みいたします。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、イエスはそのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。すると見よ、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきた。そして後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭い、その足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この人がもし預言者だったら、自分に触っている女が誰、どんな女であるか知っているはずだ。この女は罪深いのだから、と心の中で思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります、と言われた。シモンは、先生、お話しください、と言った。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリ、もう一人は50デナリ。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも借金を帳消しにしてやった。それでは二人のうちのどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうか。シモンが、より多くを帳消しにしてもらった方だと思います、と答えると、イエスは、あなたの判断は正しい、と言われた。それから彼女の方を向き、シモンに言われた。この人を見ましたか。私があなたの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、彼女は涙で私の足を濡らし、自分の髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、彼女は私が入ってきた時から私の足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれました。ですから私はあなたに言います。この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したからです。愛したのですから。許されることの少ないものは愛することも少ないのです。そして彼女に、あなたの罪は許されています、と言われた。すると共に食卓についていた人たちは自分たちの間で言い始めた。罪を許すことさえするこの人は一体誰なのか。イエスは彼女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。では、窓を閉めていただきます。今日はこの箇所より安心して行きなさいと題して御言葉を語らせていただきます。前回は洗礼者ヨハネがイエス様のところへ使いを送っておいでになるはずの方はあなたですかというところを、という質問をしたというところを見てまいりました。その後皆様からのいろんなお話を聞かせていただいて、非常に説教が難しかった、いやよく分かんなかったという話をいろんな人から聞かされ、まして、あ、これは私ちょっと皆さんに大変ご迷惑をかけてしまったなということで大変申し訳なく思っております。今日は 分かりやすく語りたいと思いますが、さてうまくいくかどうかすみませんが、よろしくお願いをいたします。今日の ところにはあるパリサイ人のから食事の招待を受けたイエス様の姿のことが書いてあります。で、これ36節をというか35節から36節というのはですね、何か突然話が変わっているかのように見えるんですけれども、ある程度つながりがあります。まあ、34節で人の子が来て食べたり飲んだりしているとと言って、まあ、いろんな文句を言われていたイエス様だった、まあ、これを言っているのはパリサイ人たちなんですけれども、そのパリサイ人たちから食事に招待されるわけですから、これは何かあるだろうと、まあ、すぐピンとくるわけですね。で、しかしイエス様はそのパリサイ人の招待に応じていきます。そして、思いがけないことですけれども、その場にある一人の罪深い女性が現れて、いろいろあった末に、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心して行きなさいと、まあ、語る、まあ、そういうところでここは終わるわけですが、ここでは一体何が起きていたのか、共に見ていきたいと思います。で、36節だけを読みますと、まあ、イエスはそのパリサイ人の家に入って食卓に疲れたとありますので、何事もなくこのイエス様は、まあ、この食卓に着いたのかなと思うわけですけれども、実はそうではなかったということが後の方で明らかになります。イエス様ご自身が、まあ、語っていることですけれども、44節から46節、まあ、ちょっと長いんですが大事なところですので、44節から読みいたします。それから彼女の方を向き、シモンに言われた。この人を見ましたか？私があなたの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、彼女は涙で私の足を濡らし、自分の髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、彼女は私が入ってきたときから、私の足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれました。まあ、ここでそのイエス様がこの招待されて家に入ろうとしたとき、何が起きていたのかが明らかにされています。本来この招待されたお客様に対して主人は何をすべきか、まあ、イエス様はその礼儀と、お客様になすべき礼儀として3つのことを挙げています。まあ、水で足を洗わなきゃいけない、あるいは口づけをする、頭にオリーブ油を塗ると。で、こういうことをイエス様は、まあ、要求ではないですね、あなたはしてくれなかったというんです。で、これは何か不当な要求をしているわけではない、これは今の中東の社会ではやっている、本当に普通に行われていた礼儀なんだと言われています。で、日本で言えばですね、大事なお客様をお呼びしました、食事にお招きいたしましたと言ったら、まずどこから入っていただくかって言ったら、まあ、玄関から入るんですね。まあ、今都会では玄関自体一つしかありませんが、昔はいろんなところから入る場所があって、まあ、勝手口という大きなお屋敷だったら勝手口がありますし、それから、まあ、北海道にはないんですけれども、本州に行きますと縁側というありますね、庭からこの座敷に入れる場所があったりするわけですけれども、正式なお客さんはやはり玄関から入るね、そしてどこに行くかというと、奥座敷に案内して、そこに座布団を出して、そしてまずお茶を差し上げる、まあ、それがこのお客様を迎える礼儀であります。で、もしそうしてくれなかったというならばですね、あ、 自分は今歓迎されていないんだなと、早く帰れって言われているんだなという、そういう印になるわけですね。座布団が出てこないとかですね、お茶が出てこないと言ったら、あ、帰りなさいということなんだなということになりますね。でイエス様はまさにそういうことになったんです。ぜひ私のうちに食事に来てくださいと、まあ、丁寧になんかこうパリサイ人が誘ってですね、じゃあいざ行ってみたら座布団が出てこない、お茶がもう出てこないという、そういう扱いになっていった。でこれはあらかじめなんか予想できなかったことではないんですね。おそらくこうされるだろうということはイエス様はご存知なんです。知っていながら、そうなるということを知っていながら、でもイエス様はこのパリサイ人の家に向かったんですね。なぜそういうことをしたのか、それはこれから徐々に明らかになってまいります。でここで、まあ、ただ食事をして帰ったということではなくって、この時、私たちの目にはですけども、意外なことが起きていきます。37、38節を読みいたします。すると見よ、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきた。そして後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭い、その足に口づけして香油を塗った。で、これを周りのパリサイ人たちを見ておりまして、まあ、心の中で、口には出しませんけれども、心の中でつぶやきます。39節、この人がもし預言者だったら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っているはずだ。この女は罪深いのだから。この部屋に入ってきた女性がなぜ罪深いと言われているのか、まあ、具体的なことは何一つ書いてありません。まあ、いずれにしてもこの罪深いと言われるものが他の人に触れたならば、その触れられた方が汚れるというふうに考えられておりましたので、ちょっとでもその触ったならば何をするのか、早く出ていけと、こう追い返すはずなんですね。ところがイエス様はされるがままになって、女性が触れても何も言わないでそのままにされている、それを見てこのパリサイ人は心の中で思ったわけですね。このイエスはこの女性が一体どんな女か全然分かんないんだ、罪深い女ってことさえわからない、間抜けな男かと、おそらくそんなふうに蔑んだんだと思いますね。で、じゃあなぜ、この女性がいきなりこういうことをするのかということが、今度は次の私たちの疑問になると思うんですね。聖書っていうのは本当に不思議なことですが、そういうことは詳しく書かないんですね。ですから、でもどうしてだろうってやっぱり私たちは読んでと思うわけですね。で、これはもう推測にはなりますけれども、突然この女性がここに入ってきたわけではないと思います。この女性はどこかで以前このイエス様がなさったことや語ったことをどこかで耳にしていたんだろうと思います。で、それをイエス様がのことを聞いたときに、この女性は、やっぱり自分は罪深いものだと、自分でも思っていたし、人からも言われていたけれども、でも神様は、このイエス様の言葉を聞くと、神様は貧しいもの、飢えているもの、泣くものでさえも神の国に迎えてくださるということを語っているというのを以前聞いたんだと思うんですね。で、聞いた、それだけではなくって、実際にこの方は、罪人と一緒に食事をしていた、以前酒税人と一緒に食事をする場面がありましたけれども、そうやってパリサイ人たちからなぜ罪人と一緒にお前たちは、食事をするんだというそういう非難を受けていたんですが、そういうことをこの女性は聞いていたんだと思うんです。 で、それを聞いたとき、あ、この方は私でも一緒に食事に招いて、一緒に食事をしてくださるに違いないと、本当に思って、いつかこの方にお目にかかりたいと願っていたんだと思うんですね。で、そういうときに、このパリサイ人がイエス様を家に呼んで食事に招いた、そういうことを聞いたときに、あ、これはもうイエス様に会えるチャンスかもしれないと思って、交友の壺を手にしてやってきた、まあ、おそらくそういうことがこの少し前にあったんだと思います。さて、今やってきた、この女性がこの家にやってきたと言いましたけれども、ここで確認しなければならないことが一つあるんですね。これからのことを理解していくための鍵となる、キーポイントとなる大事なことなんですけれども、この女性はいつからこのパリサイ人の家にいたかなんですね。つまりイエス様が家に入ってきたとき、すでにこのパリサイ人の家にいたのか、それともイエス様が食卓に着かれた後でこの女性が後からこの家にやってきたのか、そのどっちなんだろうかということなんですね。なぜそこにこだわるのかという後で説明いたしますが、まず、イエス様の前だったのか後だったのか、そのことはどこでわかるかと言いますと、ちゃんと聖書に書いてあるんですね。45節であります。45節の、途中から読みますけれども、彼女は私が入ってきた時から私の足に口づけしてやめませんでしたとありますね。というここで初めてわかるんですね。これは明らかにイエス様がこの家に着いた時にはすでにこのパリサイ人の家にいたんだということがここで分かります。入ってきた時からですね。ですから、後からこの女性が来たらこれできないわけですけれども、入ってきた時からもうすでにこうしていると。なぜこのイエス女性が後から来たのか、それとも先にいたのかということにこだわるのかということですけれども、すでに最初からこの女性がパリサイ人の家にいた、そして後からイエス様が来られたということですので、そうしますと何がその後わかるかといいますと、この女性はイエス様がパリサイ人からどのような扱いを受けていたのかということを一部始終見ていたということになるんです。さっきも言いました、イエス様は招待されているはずだったのに、それにふさわしい礼に思って迎えられていなかった、いわば屈辱的な扱いをされているんですね。で、招待されているお客はイエス様以外に他に何人もいたと思うんです。そのいろんな他のお客さんたちはイエス様がイエス様だけに座布団が出てこない、イエス様だけにお茶が出てこないという、本当に恥ずかしい扱いをされているのをこの女性は見ているんです。そうしますと、じゃあどうしてこの女性は泣きながらこういうことをイエス様の足を濡らしていくのか、そしてこの後髪の毛で足を拭ったとありますけれども、当時の女性というのは頭にかぶり物を必ずかぶっていたんだそうです。で、つまりこの髪の毛で拭うということは、そのかぶり物を取って、そして、女性ですからこの髪をこう束ねていたんだと思いますけれども、その束ねた髪を解いて、この拭ったということになるんですね。そして、その後この持っていた香油を足に塗っていくんです。で、これは 最初からこういうことをしようと思っていたのではないですね。まあ、おそらくはまあ、こういうの壺は持っていましたので、おそらくは、まあ、感謝の思いを持ってイエス様にこの、こういうを差し上げたいという、そういうプレゼントという意味で、まあ、持ってきただろうと思うんです。あるいはちょっとでもこのイエス様とお話ができればいいかなというぐらいのかすかな希望を持って家にやってきた。まあ、それで私、まあ、この自分は罪深い女だから、まあ、それ以上何かするなんてとんでもございませんという、そういう小さな小さな願いでやってきていたんだと思うんですけども、でも今目の前でイエス様が本当に屈辱的な扱いをされているっていうのを見た時に、もう黙っていられなくなって、あまりにこれはひどいんじゃないかというその思いに駆られて、後先も考えずに、思わず走り寄って、イエス様のところに走り寄ってこういうことをしたということになります。で、これを周りの人たちが見ております。そしてイエス様はこのパリサイ人が心の中でどんなことをつぶやいているのかを知っておりましたので、このパリサイ人の名前、まあ、シモンと40節で出てきます。初めてここで名前が呼ばれています。これシモンと書いているのでシモンペテロ、あの弟子のペテロかなと思ったりするんですが、これは、パリサイ人の名前であります。でペテロではありませんね。ちょっと紛らわしいんですけども、その、ペテロに向かってイエス様はある一つの例え話をいたします。でこの例え話はもう説明するまでもないので、読めば分かります。でその例え話をしてから、結論としてイエス様は47節でこう語ります。ですから私はあなたに言います、この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから、許されることの少ないものは愛することも少ないのです。まあ、ここだけ読みますと、あれ、イエス様はこう言ってんだろうか、罪を許していただくためには、まあ、その多くの罪を許していただくためには神様をたくさん愛さないといけないのかなと、なんとなくそういうふうにも読めてしまうわけですね。この人は多くの罪を許されています、彼女は多く愛したのですから、愛した結果、多く愛した結果多くの罪が許されるっていう、そういうこう順序で捉えてしまうかもしれませんが、もしそんなふうに、取ってしまいますと、やっぱそれは行いの信仰になるわけですね。こうしなければ、救われないということになってしまいますので、やっぱりそうではないと思いますね。イエス様の言いたいことはこういうこと、この女性の身に起きていることを見ていけばまさにそういうことなんですけども、こういうことだったんですね。自分がどれほど罪深いかよく分かれば分かるほど、その罪を許してくださった神様の恵みが大きいということが分かるわけですね。そうしたら神様への感謝も大きくなっていく。でイエス様はこの女性がしていることはそういうことなんだというふうに説明しているんです。許されている恵みがどれほど大きいのか分かってきたときに、多く本当にそれに比例するようにしてこの女性は神様を多く愛していったのだ。だからどちらが先どちらが後ということではなくて、これは同時に起こると言ってもいいのかもしれません。あるいは神様の許しのことは最初分かんなかったけれども後からだんだん分かってきて、それで感謝が本当に大きくなっていくということもあるわけですね。けれどもその反対の人もいるわけです。あなたの罪が本当は許されているというはずなんだけど、それを全然わからない。その まあ、分からないというかですね、まず自分の罪さえも分からないですね。いかに自分の罪がひどいものであるのか、そのことが分かりませんので、別にあなたに許していただく必要もないという、許される恵みも分かりませんから、神様への感謝はない。まあ、結局、神であるイエス様をこのように侮辱しても全然平気でいられるということになります。まあ、さてこういうふうにしてイエス様はこの女性を神様を多く愛しているのだというんですけれども、じゃあどうしてどのようにしてこの女性は神様を多く愛するようになったのでしょうか。何か努力して愛するようになったということは一言も書かれてはいませんね。やはりここはイエス様が何をしてくださったのかに注目することになります。最初にも申し上げた通りにイエス様は自分が罠にかけられていく、何かひどいことが起きていくだろうということはもうあらかじめ知っていながらこのパリサイ人の招待を受けていきます。そして、まあ、案の定というんでしょうか、予想通りイエス様は非常に屈辱的な扱いを受け、まあ、恥をかかされています。でそこだけ見るとな、ひどい人だな、パリサイ人はというところで終わりますけれども、実はそれは始まりにすぎませんで、そういうふうにイエス様が屈辱的な扱いを受けているのを、この女性はじっとそばで見ていたんです。で、思わず、これはひどい、こんなことをされてと思って、イエス様の足元に駆け寄って、この女性は涙を流し、髪の毛で拭い足に口づけして香油を塗っていくということをする。でこの女性は何か特別なものを持っていたかというと、まあ、香油の壺は持っていましたが、その他何にも持っていないんです。おそらくこの女性が持っている、まあ、最高 の, ものだったと思うんです。香油の壺、小さなものだったと思うんですけれども、それ以外には何にも持たないで、でもこの女性は何にも持たないようでいながら自分の涙を流すんですね。で、自分の髪の毛をわざわざかぶり物を取って髪の毛を研いで、そしてその髪の毛で拭っていくという自分の持っているものでイエス様をこのようにしていく。何か他に特別なものはないですね。っていうか、涙が、この神、イエス様の、なんか、捧げ物になるとかですね、自分の髪の毛が神様の何かに役立つとか、そんなこと普通は考えないんですけども、でも、この女性が持っているのは、それしかなかったんですか。それでよかったんですね。それをイエス様は受け入れていったんです。なぜ、この女性はこうするんでしょうか。あまりにもひどいと、まあ、憤る、まあ、心あるものなので、そう思うかもしれませんが、でもなぜ涙を流すんでしょうか。なぜこの自分の髪の毛をわざわざ研いでこうするんでしょうか。そしてなぜそのイエス様の足に口づけして香油を塗るんでしょうか。ぜひ考えていただきたいですね。こうする動機がこの女性にあるんです。なぜなら、この女性もこうされてきたからなんですね。人々から罪深い女だと言われていますので、どこかの誰かの他の家を訪ねて行ったとしても、お前の座る場所はここの家にはないんだと言われてきてるんです。お前がそこに立っているだけでここは汚れるんだと言われて追い返されてきているんです。そして、私はここでは歓迎、やっぱり歓迎されなかったとがっかりしながらその家から立ち去ろうとすると、背中からもっとひどい言葉で罵声を浴びせられてきているんです。時には石さえも飛んできたかもしれない。そういう ところで生きてきた女性であります。このイエス様がされていることはまさに自分もされてきていることですね。だから黙って見ていられないんですね。そうするとイエス様はこの時何をしてくださったことになるんでしょうか。この女性は最初この家に来た時、自分がどれほど神様に許されているのか、あるいはどれほど神様に愛されているのかっていうことは、ほんのわずかなことしかおそらく理解していなかったかもしれません。でもイエス様は、いや、あなたは神様からもっともっと愛されているんだ、あなたの罪はもっともっと許されているのだということがはっきりとこの女性にわかるように、イエス様はあえてこのパリサイ人の家で屈辱的な扱いを受けられるんです。恥ずかしめを受けるというその姿をお見せになる。そしてこの女性が自分のところに、イエス様のところに駆け寄ってくるのを待っておられたんです。いや、ただ待っておられたんじゃないんです。最初この女性がイエス様に駆け寄ってきた時、この女性の目に入ってくるのは、多分イエス様はこの時横座りって、当時の習慣で食事をする時は横の方にこう座っていただろうと言われています。で、イエス様は、多分 広間の真ん中の方向いて水分に座っていますので、横座りしていますので、この女性は後ろの方から、イエス様が後ろの方から近寄っているんですね。あ、書いてますね、38節。そして後ろからイエス様のもとにというありますので、イエス様の背中と足しか見えていないんですね。でイエス様は足を出しているんです。皆さん後で数えてほしいんですけれども、この箇所で足、イエス様の足という言葉が何回出てくるか数えてみると面白いですね。不思議なことに7回出てくるんですね。なんでかな、どうして足足って繰り返すのかなと思うんです。この女性が触れることのできたのはこのイエス様の足なんです。でもイエス様はその足を出してこの女性が、来るのを待っておられるんですね。最初はそうでした。イエス様の背中と足しか見えない状態でしたが、でもこの後44節になった時に、それから彼女の方を向きと書いてある。イエス様はこの女性の、イエス様の背中の方にいたこの女性の方を向き直って、イエス様に視線を落として、視線を向けながら語り始めるんですね。神様が、イエス様は神様ですから、神様ご自身がこの女性に見顔を向けてくださったということになる。そしてその顔を向けながら、この女性がしてくれたことを高く評価して、最後にこう言うんです。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。一体この女性のどこに信仰と呼べるものがあったんでしょうか。ああ、罪深い罪人と一緒に食事をしてくださる方なんだこの方は、という本当に小さな小さな、それは信仰と呼べるのかどうかわからなかったものだったかもしれませんが、でも最後はあなたの信仰があなたを救ったと言われる。最初から努力してこの信仰深くなったんじゃないんですね。イエス様がこの女性の前でへりくだる姿、恥ずかしめを受ける姿を見せてくださったことによって、この女性はこのイエス様の足元に飛び込むことができたんです。そしてもう 何か考えてとか、こうすればもっと愛されるとか、そんなことを何にも考えずに、本当に悲しみながらイエス様にこのようなことをしていったとき、あなたの信仰がと言われるんです。ということは、この信仰を与えてくださったのはイエス様の方からだったということになる。それもイエス様の恥ずかしみを受けるという姿でを見せるということが信仰を与えることになった。不思議なことです。そしてこの最後の安心して行きなさいという言葉ですけれども、直訳すれば、まあ、これは平安の中に入って行きなさいという言葉であります。これ神様の命令ですね。ただ願望とか願いとか希望とか、あ、こうなればいいですね、まあ、私たちはまあそういう意味で使いますけれども、神様が言われたんです。あなたは平安の中に入っていける、そういう命令であるならば、これはそうなるということであります。御言葉の通りになるということです。そしてこれはこの女性にだけ言われているのではなくって、私たちにも言われるんだということになります。私たちは時々思います。私には信仰があるんだろうか、私にはそんな立派な信仰一つもありません、ちっぽけな信仰しかないですと時々言うと思うんです。もっとこうすれば信仰深くなるんでしょうかとか、いろいろなことを言いますが、今日見た通りですね、信仰はイエス様が与えてくださるんです。で、それもどんなふうに与えるかといったとき、まあ究極から言えば十字架で恥ずかしみを受けられるイエス様を見てください。そうしたらあとは全部あなたはその信仰をその十字架のイエス様からいただくことになるんだ。まあ一言で言えばそういうことになるんですね。ちっぽけな信仰しかないものを十字架のイエス様はそれを何倍何百倍にも大きくして強めてくださるのだ。そうしたとき、私たちはこのイエス様から安心して行きなさいという声をかけていただける。もちろんこの声をかけていただいたから、この後この女性はもう何にも恐れることない、もう、安心して暮らしてましたということではないでしょう。やはりお前は罪人だと言われるこのその声は変わらなかったかもしれないけれども、神様からこのような声をいただいて歩んでいけることはもの全然違う人生に変えられたということになる。私たちも同じです。目の前にはいろんなことがあって、とても安心できないような状態かもしれないけれども、でも必ずあなたは平安の中に入っていけるんだから安心しなさい。御顔を向けてこの方は私たち一人一人にこのような声をかけて私たちを迎えてくださっている。そのイエス様と共に私たちは歩んでいけるのだと、そういう恵みを信じて今週も歩み出したいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは目の前がにいろんなことが起きてくるとき、どこに神様がいるのかと思い、またいや自分の信仰はどこに行ってしまったんだろうかと自分を責め、何もかもが真っ暗なように見えることがあります。また特に人からひどいことを言われたり、お前はのけ者であるかのように差別されるようなことを聞いたり見たりするときに本当に悲しくなって、自分の居場所はこの世界にないのではないかと思うこともあります。イエス様はそのようなもののために、そのようなもののところに実は来てくださっている。私 は本当に罪深いもので、ひどいことをしてきたのだと思って悲しむ者にあなたは近づいてくださり、あなたご自身が低くなられて私たちを迎えてくださっていたのだ。ただ迎えるだけではなくて、本当にあなたの信仰があなたを救ったのです、安心して行きなさいと送り出してくださる、そのイエス様であることを今日覚えて感謝いたします。お一人お一人、今いろんな問題に直面しているかもしれませんけれども、この声は私たちにも語られているということを信じて、またお一人お一人が、あなたに励まされながら歩んでいくことができますように、助け導いてください。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。